区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は深沢区民センターをご紹介します。深沢区民センターは世田谷区深沢4丁目にあります。深沢不動前という停留所が最寄りのバス停で、渋谷や等々力、成城学園前など各方面からお越しいただけます。周辺には飲み川緑道や飲み川親水公園があり、自然にあふれています。そんな特徴を持つ深沢区民センターで長年地域とともに活動を続けていらっしゃる方々にお話を伺っていこうと思います。本日お話しくださるのは深沢区民センター運営協議会副会長、河野さゆみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。河野さん、まずはじめに深沢区民センターのご紹介をお願いします。
はい、深沢区民センターは昨年で40周年を迎えた歴史のある区民センターです。
はい、
コロナ禍でこの数年活動自粛をさせていただいていましたが、昨年から徐々にイベント、講座などを実施しています。センターには児童館や図書館もありますので、小さなお子さんから高齢の方まで幅広くご利用いただける地域に寄り添った区民センターです。
はい、ありがとうございます。深沢区民センターはご紹介いただきましたように、去年ですね、40周年を迎えられました。40年には見えないほどとても綺麗な館内です。
そうですね、
はい、そして児童館や図書館もありまして、中でも児童館はオクラのある児童館という特徴があります。そんな深沢区民センターですが、去年から徐々にイベントや講座が開催されて、地域の皆さんも心待ちにされていたと思います。そんな中、今年の3月に実施できた催しがあったそうですが、どんな催しだったんでしょうか。
はい、深沢区民センターで登録団体の皆様の深沢文化祭が開催しました。まだコロナ禍ですので、歌や踊りなどの舞台の発表はできなかったのですが、作品の展示をさせていただきました。盆栽、生け花、手芸、絵手紙、水墨画、書道、彫刻、俳句、短歌、切り絵、絵画などが会場いっぱいに展示され、地域の皆様の発表の場となりました。
はい、この文化祭なんですけれども、コロナ禍で数年できなかったと思うんですけれども、今回何年ぶりの開催だったんでしょうか。
3年ぶりですね。
はい、久しぶりの文化祭開催で、地域の方からどのようなお声いただきましたか。
そうですね、発表の場があるということは活動の励みにもなって嬉しいですっていうお声とか、また今回作品展示だけだったので、かえってゆっくり見学ができたというような声もありました。
なるほど、作品に触れることで日頃区民センターでどんなことをやっているのか知るきっかけにもなりますし、その団体に参加するきっかけにもつながっていくと思います。で、文化祭のお話を伺わせていただきましたが、
はい、
本来でしたら深沢区民センターにはどのようなイベントがあるんでしょうか。
はい、7月には夏の風物詩サマーフェスティバルがあり、好評をいただいております。オープニングの総踊りから歴代参加のグループの歌と踊り、そして東深沢中学校ダンス部のパワーあふれるステージが繰り広げられます。
東深沢中学校ダンス部ということで、どんなダンスのステージなんですか。
ヒップホップ、 系、ちょっとあんまり私ジャンルが詳しく分かんないですけど、はい、そういうあの今時のです。
そうなんですね、はい、保護者の方とかもいらっしゃるんですか。
そうですね、はい、あの保護者の方も、見学にいらしてくださるので会場がとっても賑わいます、はい、
なんか若い方の力でこちらがエネルギーをもらえますよね。
そうですね、はい、
で学生さんと同じつながりで、はい、あの子どもたちにフォーカスしたイベントなどもあるのでしょうか。
はい、お子様やお父さんやお母さんにも楽しんでいただけるイベントもあります。深沢子どもクリスマス会ではあの私たち運営協議会スタッフがサンタクロースになってプレゼントを配ったりしています。あとは親子音楽会や新年深沢子ども祭りです。あの新年深沢子ども祭りは運営協議会と児童館図書館3館合同で行っている取り組みで、図書館のリユースブックコーナーや餅つき、伝承遊び、犬坊かるた、百人一首大会などをしています、
はい、
地域の皆さんの協力で行われています。
はい、クリスマス会ですとか音楽会、あと新年子ども祭りということで、この新年子ども祭りは1日でやるイベントなんですか。
そうですね、朝から夕方までっていう感じですかね、はい、
何月ぐらいに行われる。
新年ですから1月の、はい、あの第3日曜日ぐらいでしょうかね、その年によって、はい、決まっていきます。
当日はどんな様子なんですか。何が人気とか恒例のものとか何かあるんでしょうか。
いや、あの子どもたちはあの犬ボーカルや百人一首が大会ですから、あのチームを組んであのみんなあの振るって参加してくれてますし、餅つきはあのやっぱりね、なかなか今あの餅つきを体験できる時はないので、皆さん地域の皆さんも楽しみにしてくださってます、
もう地域の味ですね、お餅もね。分かりました。地域の皆さんの協力で子どもたちも幸せだと思います。また、講座も充実しています。深沢区民センターにはどのような講座があるんでしょうか。
はい、講座も様々用意しております。教養講座、園芸講座の寄せ植えや名画鑑賞会、日体大の先生を招いての健康体操、また料理講座も栄養学校の先生にご指導いただいてます。落語会はこれも地元の駒沢大学落語研究会の学生さんと地域の力を借りて楽しく開催しております。
はい、本当に様々だなと思っていたんですけれども、やはりあの深沢エリアだと日本体育大学がある関係で講師の方がいらっしゃってくださっているような形なんでしょうか。
そうですね、あのやっぱりあの地元の力を借りて地元 の、あの皆さんと交流していただきたいと思って、はい、
ところであの河野さんご自身についてもお伺いさせていただきたいです。運営協議会のご活動に携わられたきっかけをお聞かせください。
はい、深沢区民センターができた時は子どもが幼稚園児だったので、児童館で遊んだり新年深沢子ども大会に出場したりして利用者としてセンターにお世話になっておりましたが、子どもが大きくなって青少年地委員という地域と学校をつなぐ役目を担ったことから区民センターからお声をお受けいただき、もう20年ほど活動に携わっております。
あの深沢区民センターの歴史がもう40年というふうに先ほどお伺いしましたけど、はい、その半分ちょっとはご縁で、あの、携わられてらっしゃるんですね。
はい、40年間いろんな立場は違いますけど、携わっております。
はい、あの運営協議会の中ではどんな役割を担当されてきたんですか。
はい、運営協議会は自主運営ですので、私は最初運営員として、まあ、年間どのような行事や講座を行っていくか計画を立てて実行してっていうお役目をしておりました。現在は副会長しておりますので、 地域の方々のお声を運営委員会に伝えるのが役目かなと思っております。
はい、
その他に区民センターダイアリーを作成する編集委員長をしております。年3回発行しておりますので、ぜひお手に取ってご覧いただきたいと思います。
はい、深沢区民センターの受付の入り口のところに深沢区民センターだよりが置かれていて、はい、先ほど読ませていただいたんですけれども、はい、とっても分かりやすくて、はい、健康講座とかもすごく皆さんタオルとかを、ね、使って体を動かされていたり、それこそ今コロナ禍ですけれども、しっかり感染対策も行いながらやっているのが見ていて分かりました。はいはい、この区民センターだよりで、はい、どんなことをしているのか一目で、ね、分かります。でこちらの区民センターよりは5月に今度また発行される予定なんですか。はい、わかりました。ぜひ皆さん5月に下旬発行される予定ですので、ぜひご覧いただければと思います。さてそろそろエンディングのお時間になりました。最後河野さん、今後の展望をお聞かせください。
はい、幅広い世代の方に笠原区民センターをご利用していただきたいと思っております。登録団体もね、高齢化などで少しずつ減っておりますので、活動団体のご紹介や魅力ある講座を計画して、少しでも多くの方に深沢区民センターに来ていただきたいと思っております。そして今まで以上に近隣町会や学校、活動団体と連携して地域の絆を深め合う拠点としてのコミュニティセンターを目指していきたいと思っております。
ありがとうございます。深沢区民センターは地域の皆さんの交流の場、そして憩いの場でもあります。お気軽にお越しいただけたらと思います。ここまでのお話は深沢区民センター運営協議会副会長の河野さゆみさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがだったでしょうか。今回は深沢区民センターをご紹介しました。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで、皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。次回も引き続き深沢区民センターでご活動されている方にお話をお伺いします。地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。